今日はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。砂糖米、里米町あっという間にお金はなくなるから足りない病の原因と直し方法。節約術や投資の手順を教える実用書きというよりお金の不安がなぜ消えないのかを。データの見方と心理の働きから整理し直す一冊である。貯金したいや年収が上がっても安心できない、周囲と比べて焦る、減るのが怖くて投資に踏み出せないといった状態を足りない病と名付け、その背景にある人たちの癖と行動パターンを扱う。中心に置かれるのは勧誘資本だけに依存せず、知識やスキル、人脈、メンタルなど複数の資本を育てて組み合わせるという発想で、お金を増やすことの目的化を避けながら自分の意思で資本配分を設計することを促す。スピリチュアルな断定ではなく、あるものを把握して行動の選択肢を増やす点が特色だ。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、足りない病とは何か、不安が増幅する構造の整理。本書が扱う足りない病は単に収入が少ないことではなく、足りているはずなのに足りないと感じ続ける心理状態を指す。貯金目標が達成されても次の不安が立ち上がる老後や病気など、深く実勢を前に思考が未来の最悪シナリオへ偏る周囲の消費や資産の話題に触れて比較が止まらないといった形で現れる。著者はこうした不安を気合で抑えるのではなく、不安がどのように生まれ、どのように行動を挟めるかを言語化することが出発点だとする。お金は生存や所属に関わるシグナルになりやすく、数字が増えても安心の基準が動くと永遠に満たされない。そのためまずは不安を起こす要因を自分の内外に分けて把握し、不安が意思決定を乗っ取る瞬間を自覚することが重要になる。足りない病を病名のようにラベル化する狙いは、自分を責めるのではなく仕組みとして扱い、勧誘可能なポイントを見つけるためである。次にお金の不安への4つの生理反応を知り、自分の型を見抜く。本書ではお金の不安に直面した時の反応を4つの型として整理する。闘争、闘争派、脅威が見え、称賛も見える時に起こりやすい反応で行動はできるが、攻撃的な節約や過剰な稼ぎへ傾くことがある。効率規範、問題は見えているのにどうにもならないと感じ、思考停止や先送りにつながりやすい。探索刃先が見えなくても何とかなると捉え、情報収集や思考を進める方向に働く。漂流派、見えないしか秩序もない感覚から無力感やなり、行き任せになりやすい。重要なのはどれがいい悪いではなく、自分が不安時にどの方へ偏りやすいかを知ることだ。型が分かると、例えば効率期の人は小さな行動単位に分解し、探索の人は過剰な思考で疲弊しないよう優先順位を決めるといった具合に対策が具体化する。不安を性格の問題にせず反応として扱うことで、自分に合う動き法を設計しやすくなる。さらに MCM 複数紙本マネジメントで金融資本の偏重を解く。本書の核となる提案が MCM という考え方である。人生を支える資本はお金だけではなく、知識やスキル、人とのつながり、仕事の選択肢、健康やメンタルなど、多面的であるという前提に立つ。金融資本だけを増やそうとすると、価格変動や失業、病気など一つの要因で土台が揺らぎやすい。逆に複数の資本を持っていれば、一時的にお金が減っても収入の作りな押しや助け合いの余地が生まれ、不安が下がる。著者が強調するのは、分散投資の発想を人生の資本全体に広げることだ。ここでのポイントは、お金を軽視することではない。生活の必要水準を満たした上で、それ以上の不安解消をお金の上積みだけに頼らないという判断である。知識を増やして意思決定の質を上げる、人脈を育てて機会を増やす、休息や回復力に投資して長期戦に強くなる。など、具体的な配分析が見えてくると、金融資本への執着が薄まり、あるものを使う感覚が育つ。そして、資本配分の発想を低減するリターンを踏まえて切り替える。本書は資本は多ければ多いほどいいわけではないという現実的な視点を示す。どの資本も伸ばし始めは効果が大きい一方、一定の水準を超えると追加投入のリターンが低減しやすい。例えば、生活防衛のための貯蓄は重要だが、ある程度を超えると安心感の増分は小さくなり、むしろ機会を逃してしまうことがある。そこで著者は、長長期のゲームとして自分にとっての必要水準を見極め、そこに達したら他の資本へ資源を移すという資本配分の考え方を促す。これは投資や節約の細かな技術よりも、何に時間とお金を使うかの設計図に近い。 学び直しで収入源の選択肢を増やす健康や睡眠を整えて稼働年数を伸ばす。信頼関係を築いて支援を受け合える状態を作るといった配分先は、金融資本の不確実性を俯瞰する。焦りが強い人ほど一点集中になりがちだが、配分という発想がいると、不安に支配されない現実的な最適化が可能になる。最後に、無意識の選択を整える2つの習慣でお金に振り回されない。本書ではお金に振り回されないためには、その場の意思の強さよりも、無意識の選択の癖づけが重要だと述べ、2つの習慣という形で方向性を示している。ここで中心になるのは、不安が高いときほど視野が挟まり、目先の安全策や極端な判断に流れやすい。という前提だ。だからこそ、日常の小さな選択で自分が何に価値を置くか、どの資本を育てるかを繰り返し確認し、意思、決定の基準を体に覚えさせる必要がある。例えば、何のためにお金を使うのかを言葉にする、あるいは比較や煽り情報に反射的に反応しない環境を作る、といったととの絵法が考えられる。ポイントは、お金を増やすことを目的化せず、何を育て、どんな関係を築き、どんな時間を過ごしたいか、という生活設計に結びつけることだ。習慣化が進むと不安が出ても、4つの反応のどれに入っているかに気づき立て直しが早くなる。結果として、金融資本の増減に心が過敏に反応しにくくなる。結論として、本書が向くのはいくらあれば安心かわからない、節約すると苦しいのにやめられない周囲と比べて焦る。投資に関心はあるが減るのが怖いというお金のモヤモヤを抱える人である。反対に具体的な家計簿術や金融商品の選び方を網羅的に学びたい人には、物足りなさが残る可能性がある。本書の価値はお金の問題を数字の高だけで片付けず、不安を生む心理と行動の型を整理し、介入可能なポイントを示すところにある。4つの生理反応の枠組みで自分の反応を客観視できるようになり、 MCM の発想でお金以外の資本を育てる道筋が見えてくる。さらに資本配分と低減リターンの視点は、貯め続けるか使うのが怖いかという二項対立から抜け出し、生活の必要水準と長期の充実を両立させる判断を助ける。同種のマネー本が手法や節約によりがちな中で、本書は不安に支配されない意思決定の土台作りに焦点を当て、生き方のデザインとして金融資本を位置づけ直す点で独自性がある。ご支援いただける場合は、佐藤舞、里舞、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。口語の感想をぜひお聞かせください。それではまた。